お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたは私たちの主、私たちが礼拝を捧げるべき唯一のお方です。あなたにだけ栄光がありますように。神様、新年度を迎え、私たちは新たな歩みへと歩み出しております。神様、どうぞこの新しい年も、この教会はあなたの教会ですから、どうぞ毎週の礼拝を通して神様ご自身が集われるお一人お一人に、また今年も世界各地から時同じくし礼拝を捧げておられるお一人お一人にも豊かに触れてくださって、あなたの取り計らいが一人一人の上に豊かであり、また私たちがただ神様を見上げて歩むものと、これからも導いてくださいますようにお願いいたします。今入院中の方や病の中にある方、また痛み悲しみの中にある方、神様がどうぞ一人一人に寄り添ってくださって、必要な助けも慰めも励ましもお与えください。新年度に入り、新しい歩みに歩み出す一人一人に主の祝福と守りがありますようにお願いいたします。神様、どうぞ私たちこの一年、ただあなたを見上げて、あなたにしっかりとつながって歩むものと導いてください。あなたの御言葉には力がありますから、いつも神様ご自身が御言葉を通して私たち一人一人に語りかけ養ってくださって、私たちがあなたの御言葉を握りしめて一歩また一歩応答するものへと導いてくださいますようにもお願いいたします。神様、今日もあなたの御言葉を待ち望みます。私たちの心を開くことができるのはあなただけですから、今心開いてください。あなたがご自由に触れてください。あなたがお語りください。どうぞ神様、これからの一切をお委ねしますので、あなたのご臨在のもとに導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。4月に入って2024年度がスタートしました。皆さんが置かれている地域や職場、学校などにおいても、新年度を迎えて心新たにその歩みが始まったという方、今週からその歩みがスタートするという子どもたちもおられるでしょうか。私は今日教会でですね、新しい制服に身を包んだ新中学1年生の女の子にも会うことができて、新たな歩みの祝福を祈るものであります。皆さんも新年度の歩みがスタートしていかがでしょうか。神様の祝福がありますようにとお祈りしています。私たちの教会も新年度を迎えました。今週からは宣教師の先生方による英会話クラスやウクレレクラスも再開して、新しいクラスもスタートしようとしています。またこの4月2日、先週中の4月2日で、私たち福島第一聖書バプテスト教会宣教開始から丸76年を迎えて、77年目の歩みへと私たち今踏み出しました。神様の愛と憐れみのゆえに、77年目の歩みへと導かれ立たせられている教会として、またその道中いろんなことがありました。しかし神様の深いご計画の中で導かれたこの地にあって、新しい一年も私たちはただただ神様だけを主として、主の導きに期待してワクワクしながら、一歩一歩ただ主の導きに従って参りたいと思いますね。後で聖餐式の時にも読んで確認しますけれども、教会のこの2024年度の標語テーマをこのメッセージの最初にも改めて確認したいと思います。前に写していただきますから、この新しい年度の標語と聖書の御言葉は新明記の11章12節です。 今日は大事なので礼拝のメッセージの中と後で聖餐式の時にも2回読みましょうね。じゃあまずは礼拝で1回目の標語と聖書の御言葉ご一緒に読んでみましょう。はい、主の思いを一番に。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目をとどめておられる地である。皆さん、神様によって導かれたところ、主によって与えられた新しいこの1年、そこで私たちはどのように歩んでいくことができるでしょうか。そこは主が求められる地ですから、この1年は主が求められている1年ですから、そして年の始めから年の終わりまで主が絶えずその上に目をとどめてくださっている地ですから、次に挙げた1番から3番のポイントを大切にして歩んでいきたいと思いますね。じゃあ次の1番から3番のポイントもご一緒に読んでみましょう。1、自分の思いではなく。2、主の追い風と眼差しの中を。3、主を第一として歩む。申命記の11章、この12節の箇所、先ほど読みましたけれども、その箇所の前後にも書かれているんですけれども、かつては自分の力で種をまいて自分の力で水をやっていたような、そんな歩みだったかもしれない。でもこれからの歩み、私たちが大切にしたいのは主の思いを一番にすることです。くれぐれも自分自身が自分の主になってしまうのではなくて、主が吹かせてくださっている追い風を背に受けて、絶えず注がれている主の温かな眼差しの中を、私たちは安心してワクワクして主の御心のままに、神様だけを主として、主を第一として歩んでまいりたいと思いますね。さて今日は先ほど読んでいただきましたマタイの福音書6章25節から34節をご一緒に見ていきたいと思います。この箇所はイエス様が山の上で語られた山上の説教のとっても有名な箇所ですね。皆さんも何度も読んだことがある聖書の箇所ではないでしょうか。今日は何を求めて歩むかというタイトルで、先ほど確認した教会の新年度のテーマの繰り返しのようになるかと思いますけれども、やっぱり大切なので、今日も私たちが何を求めて歩むのか、何を一番にしてこの1年も歩んでいくのか、ご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。今日のアウトラインを確認してみましょうか。一つ目に確認したいことは、やはり1、信仰に立つということです。皆さん、私たちの心はあれやこれや心配になりやすいと思います。あちこちに心が散らばってしまって混乱してしまいやすいと思います。しかし大切なことは一つだけですから、必要なことは一つだけですから、心配しないで主を信頼し信仰に立って歩んでまいりたいと思います。あちこちに散らばってしまいやすい私たちの心、じゃあ何に集中するべきでしょうか。今日二つ目に確認したいのは、まず求めるものを確認しましょう。まずは優先順位をしっかりと定めましょう。イエス様は単純明快に、まず神の国と神の義を求めなさいと私たちに命じてくださっていますから、私たちがフラフラしてしまうことがないように、私たち一人一人が神の国の住民として神様としっかりつながってまいりたいと思いますね。そして私たちはこの1年、3つ目には一日一日を大切にして歩んでまいりたいと思います。大切なのはどこにいるかじゃなくて誰といるかです。どこにいるかじゃない、誰といるかが大切です。与えられている一日一日を大切に、心配しないで、つぶやかないで、感謝しつつ歩んでまいりたいと思います。さてこのマタイの福音書の 五章から始まったイエス様の三上の説教、今日の箇所六章の25節から34節でイエス様が強調していることは何でしょうか。先ほど読んでいただいてどうでしたか。キーワードとなる言葉、何度も何度も出てくる言葉、それは心配しなくてよいということですね。だからこそイエス様は今日の箇所の中だけでも心配っていう言葉7回出てきますね。この心配という言葉は心がいろんなものに裂かれてしまっていろんな方面に分かれて混乱するということを意味している言葉です。神様を信頼する者はどうでしょうか。私たちがもし全知全能のお方である神様から目を離さずに信仰に立って信頼することができるならば、その一点に心が統一されて的に向かって飛んでいくので混乱することはないんです。でも私たちは放っておくと神様を信頼するよりもいろんなことに思いを散らして心配事ばっかり数えてしまいやすいのではないでしょうか。数えなくていいのにあれもこれもって次から次へと心が裂かれて分散してますます混乱してしまいやすいんですよね。そしたらやがて疲れるでしょう。もうダメだって落ち込むでしょう。その場にうずくまってもう身動き取れなくなってしまうでしょう。しかし私たちはこの新年度大切にすべきことを大切にして歩んでまいりたいと思います。じゃあ今日の箇所、まずは25節をご一緒にお読みしましょう。25節を読みましょう。はい。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。いかがでしょうか。確かに私たちの心は心配しやすい。いろんな方面にあっちが心配こっちが心配分かれてしまって混乱してしまいやすいのではないでしょうか。だからこそイエス様はこの25節、前のページに戻っていただくとはっきりと私はあなた方に言いますと、心配したりするのはやめなさいとはっきりと力強く、私たちがこの言葉にハッと気づいてブレーキを踏めるように言っておられるのではないでしょうか。もちろん私たちにとって食べることや飲むこと、また着ることは必要なものですよ。なくてはならないものです。大切なことです。この心配したりするのはやめなさいというのが人間として当然しなければならない配慮、心配りとか将来への準備備えとか、それらが必要ない、心配するなって否定するものではないんですね。ここで言ってる心配とは神様への信頼を否定するような思い煩いのことです。皆さん、心配と信頼は一緒にいることはできないんです。心配はいつしか私たちの心を神様から反らせてしまって、いろんな方面に私たちの心を割いて混乱させて疲れさせて人生から喜びを取り去ってしまうでしょう。イエス様は私たちに言うんです。何を食べようか何を飲もうか何を着ようか心配しなくてもよい。命のために食べるのだから、命は食べ物以上のものではありませんか。着るものは体のために着るのであって、体が着るもののためにあるんじゃないですよね。当たり前のことだけど、心配というのはその順番を狂わせてしまうんですよね。皆さん、神様は私たちに食べるものや着るものよりももっと大切な命そのものを与えてくださったお方なんです。私たちに命を与えてくださった神様は、私たちの命を、この体を取ることもできれば維持することもできる主権を持っておられるお方です。 だから私たちは信仰に立って、心配するよりも主権者である神様に明け渡し、神様を信頼すべきなのではないでしょうか。いかがでしょうか。分かっているけど難しい、それが私たちの正直な思いかもしれませんね。そこでイエス様は私たちの神様への信頼をさらに美しい自然の例えを通して呼び起こそうとしておられるんですね。続く26節27節ご一緒に読んでみましょう。26、27、続けてご一緒に読んでみましょう。はい。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。26節、空の鳥を見つめてみるといかがでしょうか。確かに鳥はせっせと種をまいてみたり、せっせと刈り入れもしないし、これ来年の分、これ冬の分って蔵に納めることもしません。だけど元気に生きて飛び回っている。なぜなら天の神様が一羽一羽を養っていてくださるからなんですよね。だったらなおさら天の父なる神様はあなた方一人一人にも目を留めているよ、あなた方一人一人を絶えず気にかけているよ、だから心配しなくていいんだよ、そうイエス様は私たちにもおっしゃってくださっているのではないでしょうか。これは決して怠けることを勧めているわけではないですね。ここで指摘されているのは空の鳥が心配していないことです。そして私たちを養ってくださる神様への深い信頼が必要だということですね。27節にもあるように人間は心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことはできないんです。主権は神様にあるんです。心配は寿命を延ばすどころかかえって短くしてしまうかもしれない。心配しなくていいんです。私たちは確かに主権は神様にあるということを体験してきたのではないでしょうか。ある人は震災を通していろんなものを失ったかもしれない。しかし失ってみて見えるようになったものがあるのではないでしょうか。神様がおられる、神様が私に目を留めてくださっている、ああ神様が火の柱雲の柱の中にいて確かに私たちを導き続けてくださっている、ああ私たちの必要を私たち以上にご存知のお方、神様がおられる。皆さん、空の鳥の一羽一羽を覚え、愛おしく見つめ養っておられる神様が確かに私たち一人一人をも愛し導いてくださっている。ご自身の形に作られた私たち一人一人を見放すことがあるでしょうか。見捨てることがあるでしょうか。私たち一人一人を愛おしく見つめてくださっている。今あるはただ主の恵みのゆえである。いかがでしょうか。このかけがえのない体験を私たちはこの新しい一年も心に刻み続けていきたいと思いますね。信仰に立ち、私たちの天の父なる神様を信頼していきましょう。さらに28節から30節もご一緒に読んでみましょう。28節から30節まで、ちょっと長いですが3節続けて読んでみましょう。はい。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、 あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよ。28節に戻っていただくと、イエス様は私たちの目を空の鳥から野の花へと移させます。なぜ着るもののことで心配するんですか。野の花をよく見てみなさい。野の花とはパレスチナの平原の至る所に咲いている赤や紫の野生のアネモネを指していると言われています。その花の咲いている時間は本当に短いんです。そして枯れると炉に投げ込まれ焚き付けに使われるんです。でも神様はこの花をこんなにも美しく咲かせているんだよと。29節に出てくるソロモンはイスラエルの国を最も繁栄させた王様ですね。列王記第1の10章4節5節を見ると、ソロモンのところを訪ねてきたシェバの女王はソロモンが極めたその栄華を見てですね、息も止まるばかりであったと書かれています。しかしそのソロモンの繁栄でさえも、その美しさでさえも、それすらも野の花の美しさにはかなわない。30節見ると神様は野の草花にさえ、その全知全能の御手をもって一輪一輪を装ってくださるのだから、まして私たち一人一人によくしてくださらないわけがないでしょ。私たちはこのイエス様の言葉をどのように受け止めることができるでしょうか。このきれいに咲き誇る野の花を見てそれでも心配するならば、私たちも信仰の薄い人よと言われてしまうのかもしれないですね。心配と神様への信頼は一緒に同居できないんです。心配と信仰は両立しないんですね。皆さん、この30節の最後でイエス様は信仰がないとは言わないで、信仰が薄いと言われました。私たちは信仰者として、あ、私は神の形に作られたものであるということ、神の子供とされているということ、神の国に名を刻む神の国の住民とされているということ、決して忘れてはならないのではないでしょうか。ならば私のこと神様が忘れることがあろうか。今年も花の季節がやってきましたね。今日は小高礼拝の帰りに夜の森の桜も見ていきたいなって密かに思っているんですけれども、今年もきれいに咲こうとしている、神様が咲かせようとしてくださっている、そんな花々が咲こうとしていますね。いつも話していますけれども、我が家の庭にあるブルーベリーの木もですね、今年も花のつぼみを早速たくさんつけています。もう少ししたらブルーベリーの木も花が咲くでしょうか。そしたらまた今年もどこからか蜂が飛んできてくれるでしょうか。そうなんです、いつも神様は小さな日本の東北地方の福島県のいわき市の泉町の、細かい住所言いませんけれども、住宅地のほんの片隅にある我が家の庭の一本のブルーベリーの木をもお忘れにならないお方なんですよね。神様はいつも忘れずに、その木にもたくさん花を咲かせて、今年も数匹の蜂をきっと使わせてくださって、蜜を吸わせて、その体に花粉をつけて、花から花へと受粉させて、そうやって今年もたくさんの実を結ばせてくださるでしょうか。皆さん、私たちは心配しなくていいんです。神様が私たちによくしてくださらないわけがないからです。私たちは空の鳥の一羽一羽をも養い、野の花の一輪一輪をもきれいに咲かせる神様に、これからも信仰に立って信頼を置いて歩んでまいりましょう。先週中、新年度のスタートにあたってエリムの泉のスタッフの皆さんと祈り会の時を持ちました。初心に立ち返るためにと5年目に入ったんですけれども、2019年12月に行った第1回目の祈り会の時のプリントを 改めてコピーして皆さんと一緒に確認することができたんですね。1回目の祈り会の時に読んだ聖書の箇所はマルタとマリアの姉妹の箇所でした。皆さんよくご存知だと思います。イエス様がマリアとマルタの姉妹のお家に来られた時に、マリアはイエス様の足元に座って主の言葉に聞き入っていました。でもマルタはどうでしたか？マルタはいろんなもてなしのためにもう心落ち着かなくて、あれしなきゃこれしなきゃと、しまいにはイエス様のところに行って、私ばっかり働かせて何とも思わないんですか、マリアに手伝いさせるようにって訴えたのでした。しかしイエス様はマルタに言われましたね。引用箇所丸一番にルカの福音書10章41節42節挙げていますから、イエス様の言葉をご一緒に読んでみましょう。41、42読んでみましょう、はい、主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。皆さん、決してもてなしが悪いことではないですよね。マルタはイエス様を敬うためにもてなしにもてなしを尽くしましたけれども、主の言葉を聞くということが最も必要なことであり大切なこと、それを忘れてしまったらもてなししたところで元も子もない。これが心を乱すこと、思い煩うことではないでしょうか。皆さん、これはエリムスタッフだけに必要なことなのではなくて、私たち一人一人にとって必要なことですね。私たちの心はあれやこれやと心配になって、あちらこちらに散らばって混乱してしまいやすいと思います。しかし大切なことは一つだけですから、必要なことは一つだけですから、心配しないで主を信頼し、信仰に立って主の御声に耳を傾けながら、この新年度も歩んでまいりたいと思いますね。さて、あちこちに散らばってしまいやすい私たちの心、何に集中するべきでしょうか。まず求めるものを確認しましょう。まずは優先順位をしっかりと年度の初め定めましょう。続く31節32節をご一緒に読みましょう。31、32読みましょう、はい、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。ここまで何を食べるか、何を飲むか、 何を着るか、そんな心配は無用だって進めてきたイエス様は、この31節でも心配しなくてよいのですと言われました。イエス様がそう言われる理由は何でしょうか。それが32節ですね。これらのものは異邦人が切に求めているものなんだということ。ここでの異邦人はユダヤ人以外ということじゃなくて、つまりは真の天の神様を知らない人のことですね。天の神様じゃない別のものを神様以上の存在として偶像としてしまう人のことです。確かに天の神様を知らない人は自分に必要なもの、これらのものはすべて自分の力で得て自分で備えなければならないのだと考えて一生懸命追い求めているのではないでしょうか。何かを信じていると言ってもアクセサリー程度で、自分で生きてあとは何か保険のために信じておこうという程度のものではないでしょうか。私たちも気をつけていないとそのような信仰に陥ってしまうかもしれませんね。神様を信じるのは日曜日で、月曜から土曜は自分の力で生きる、保険のように付け足しのようにご利益があるかもって神様を心の隅っこに追いやってしまうならば、そのような歩みはなんと寂しい歩みでしょうか。天の父なる神様がおられる、天のお父さんはその子供である私たち一人一人にそれが皆必要であることを知っておられる、知って愛を持って備えてくださる、いかがでしょうか。 私たちの必要を知っておられる神様を私たちは信じて信頼して歩んでいきたいですね。信頼こそが心配を乗り越えさせる道ですね。私たちは心配を数えて心配を信じるんじゃなくて神様を信じることを第一にしたいと思います。神の国の住民とされているものとしてまず求めるものは何でしょうか。33節はそのまま賛美にもなっているようなとても有名な御言葉ですね。33節ご一緒に読みましょう、はい、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。最初のまずという言葉大切ですね。順番があるんです。優先順位があるんです。これをはっきりさせていないと優先順位が崩れてしまって心配しなくてよいことで心配するようになってしまうんです。せっかく種まかれて芽を出そうとしてもいろんな茨に邪魔されてしまって実を結ぶことができなくなってしまうんです。まず求めるべきもの、最も大事なものとして私たちが求めるべきもの、それは神の国と神の義です。私たちが主の祈りで毎週祈るように毎日祈るように神の国を求め、神様のご支配の中を神様の皆だけが崇められるようにと求めて、私たちは神様に明け渡して信頼を置いて神様に従って歩んでまいりましょう。神様にハンドルを握っていただいて神様ご自身の義を第一に求めて歩むときに、その信仰によって私たちも神様に義としていただけるのではないでしょうか。心配に対する最善の解決策はただ神様を信頼することですね。心配していろんなことに方面に分裂して混乱している心を一つにすることができるのは神様という一点を見つめて信頼することです。分裂して波立ってフラフラしてしまいやすいのが私たちの心ですけれども、まず神の国と神の義を求めていくときにその心は静まり、そして平安が回復していくのではないでしょうか。神の国の住民として神様としっかりつながり続けてまいりましょう。私たちは心配して右往左往するのではなく、第一とすべきことを第一としてただ神様を信じてなすべきことをしてまいりたいと思いますね。そこにこそある祝福、そこにしかない祝福を私たちは一つ一つしっかりと受け取って感謝を持って歩んでまいりたいと思いますね。さあですから私たちは最後の心配しなくてよいのですというイエス様の御声にも耳を傾けましょう。与えられている一日一日を大切にして歩んでまいりたいと思います。それでは最後の34節ご一緒に読みましょう。34節読みましょう、はい、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。ここでの明日は未来のことですね。確かに私たちの心配はほとんどが未来に関するものではないでしょうか。しかし未来はすべて神様の御手の中、神様の支配のもとにあるんですよね。私たちがいくら心配しようとも私たちにはどうにもならないんです。私たちには全くわからない明日を知っておられるお方に委ねることができるんです。これは何という恵みでしょうか。そこから私たちには新しい力が湧いてくるのではないでしょうか。未来のことを心配するよりも与えられている一日一日を大切にして主と共に感謝しつつ歩むようにとイエス様はおっしゃっているんですね。私はいろんな機会に震災を通して学んだことなどお話しすることがありますけれども、その時大体決まってお話しする一つは生きるために必要なものはそんなに多くないって学びましたって話します。 以前は生きるためにはあれも必要これも必要っていろんなものをかき集めていろんなものに心配していたかもしれないけれども、それらすべてを失っても私たちは生きている、生かされています。生きるために必要なのはただ神様を知ること、まさにまず神の国と神の義を求めることではないでしょうか。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられることを体験しましたね。また震災を通して学んだこと、それは明先生もよく言われるように、幸せのハードルを上げすぎないようにしようということを学んだように思います。以前は幸せのハードルを自分で勝手に上げすぎて、人を見て自分を見て、ああ、あれがないから私は幸せじゃない、これがないから私は不幸だって、足りないものばっかり数えてつぶやいてばっかりいたかもしれないけれども、与えられているものを数えて感謝することの幸いを知りましたね。食べるものがある、着るものがある、お風呂に入れる、布団で寝れるって当たり前じゃない、一人一枚の布団で寝れるなんてなんて幸せなことか、今日一日が与えられている、なんと愛おしいことか、それが私たちの体験だったのではないでしょうか。先月のメッセージの際に、私が奥多摩福音の家に避難中に訪ねてきてくださった幼稚園の年長さんと先生方のお話をさせていただきました。その先生のお一人が書いてくださった文章をそのメッセージで紹介して、私は恥ずかしながら涙なしには読むことができませんでした。先週中、私はその文章をFacebook でも紹介させていただきました。多くの方々が読んでくださって、私も泣きました、泣かずには読めませんって読んだ人も一緒に涙してくださいました。また前よりももっとありがとうがある、大切にしたい思いですねって言ってくださる方や、当たり前の生活は当たり前じゃない、私たちは一体何者なのでしょうとコメントしてくださる方もおられました。皆さんいかがでしょうか。私たちにとって大切なのはどこにいるかじゃなくて誰といるかですよ。与えられている一日一日を大切に、主と共に心配しないでつぶやかないで感謝しつつ歩んでまいりたいと思いますね。さあ、スタートした新年度、今日は改めて信仰の原点をご一緒に確認することができました。私たちは何を求めて歩むのか、何を一番にしてこの1年を歩んでいくのか、最後にもう一度アウトライン出していただいて確認しましょう。私たちの心はあれやこれや心配になってあちこち散らばって混乱してしまいやすいと思います。しかし大切なことは一つだけですから、必要なことは一つだけですから、心配しないで主を信頼し信仰に立って歩んでまいりましょう。あちこちに散らばってしまいやすい私たちの心、何に集中すべきですか。まず求めるものは何でしょうか。まずは優先順位をしっかりと定めましょう。イエス様は単純明快に、まず神の国と神の義を求めなさいと私たちに命じてくださっていますから、私たちももうフラフラしてしまうことがないように、一人一人が神の国の住民として神様としっかりつながってまいりたいと思いますね。そして私たちはこの1年、一日一日を大切にして歩んでまいりたいと思います。大切なのはどこにいるかじゃなくて誰といるかです。与えられている一日一日を大切に、心配しないでつぶやかないで感謝しつつ歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。新年度の歩みがスタートしました。皆さんはいかがでしょうか。期待に胸が膨らむかもしれないけれども、もしかしたら同時にいろんな心配が私たちの心よぎることもあるでしょうか。私たちには未来のこと、明日のこともわからないので、そりゃ心配になるし恐れを感じるし、踏み出す勇気が失われてしまうような時もあるでしょうか。 しかし今日私たちは何を求めて歩みますか。今年度私たち主の思いを一番に歩んでまいりたいと思います。今一度自分自身の心を探ってみましょう。あちらこちらに散らばって何だかもう収拾つかなくなって思い患って心を乱している、そんな時もあるかもしれません。しかしそんな私たちにも大切なことは一つだけですよ、必要なことは一つだけですよ、そう語りかけて私たちを引き戻してくださる神様の御声に耳を傾け、信仰に立って歩んでまいりましょう。優先順位が崩れてしまうと私たちは心配しなくていいことまで心配しだしてしまいます。まず神の国と神の義を求めなさい。私たちも生きるために必要なものはそんなに多くない。神様がいるから生きていける。神様が私に良くしてくださらないはずはない。そんな体験をさせられたものとして優先順位をしっかりと定め、第一とすべきことを第一として今年一年歩んでまいりましょう。そしてこの一年、明日のことを思い煩うよりもその日その日、一日一日を大切に主と共に感謝しつつ歩んでいくことができるならば、なんという幸いでしょうか。皆さんはこの一年何を期待しますか。どんな神様の御業にワクワクすることができるでしょうか。今私たちの心の真ん中に神様をお迎えし、私たちのハンドルを主に明け渡しましょう。主の導きに委ね、期待し、主と共に歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人を愛し、決して見捨てることも見放すこともなく、あなたのその力強い御手を持って私たちを助け導き、今日も共にいてくださるお方であることを覚えて感謝します。私たちはあなたの形に作られ、あなたの子供と呼んでいただいて、神の国に名を刻んでいる、なんという幸いをいただいているものでしょうか。にもかかわらず私たちはいろんなこと心配してしまいやすいものです。しかし鳥も、空の鳥の一羽一羽を、野の花の一輪一輪を大切に愛おしく見つめられる神様が、私たちにもそれ以上に愛を注ぎ、温かな眼差しで包み、力強い御手を持って道なきところにも道を開き、導いてくださるお方であることを覚えて感謝いたします。神様、どうぞ私たちがあなたから目を離しフラフラしてしまうことがありませんように、何を求めて歩むか、今日自分の歩むべき方向を確認しました。まず神の国と神の義を求めて歩んでいきたいです。どうぞ私たちを神様導いてください。お一人お一人の歩みを神様ご自身が豊かに祝福してくださいますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。